本日はルカによる福音書5章の17節から26節までをお読みいたします。新約聖書第3版をお持ちの方は117ページ、第2版をお持ちの方は107ページにございます。ルカによる福音書5章の17節から26節までをお読みいたします。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ派と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた。するとそこに男たちがチュープを患っている人を床のまま運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運ぶ方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神のほかに誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、チュープの人にあなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神をあがめながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き、神をあがめ、恐れに満たされて、私たちは今日驚くことを見たと言った。以上でございます。本日は下前先生にメッセージをいただきます。あなたの罪は許されました。それでは先生お願いいたします。
ハレルヤ。私たちの教会ではハレルヤと最初言うんですけれども、今日はですね、このバンコクの教会で皆さんと共に礼拝ができることを本当に感謝いたします。バンコクに行っていますか、タイに来たのは初めてであります。いつも旅行をするときにはですね、普通の仕事とかビジネスとか、そういうところ、ビジネスとかですね、観光旅行で旅行するときは、何か今一つこのどんなに楽しんでもですね、虚しいと言いますと、ちょっとせっかくの旅に申し訳ないんですが、ちょっと心にこの足りないものを覚えるんですけども、今回本当にこの宣教のためにと言いますか、イエス様のためにこのバンコクに来ることができたというのも本当に大満足です。不足するところがないと言いますかですね、空白部分がないと言いますか、全て本当にイエス様のためにできる、動ける、また旅ができるというのは本当に素晴らしいなと思って感謝をしております。 まあ、イエス様は最初からあの今日の読んだところですけれども、神様イエス様は宣教されるときに、まず話をされるのは神の国でした。そして神の国のこと、そして神の国の神様が何を私たちに望んでいらっしゃるのか、そしてその後にイエス様はいろんな病の人、それからそれぞれ の, この苦しんでいる人たちってあります、まあ、いろんな霊的に苦しんでいる人たち、その人たちを必ず癒されました。今日のこのところもイエス様の最初の伝道の場所でありますけども、カペナウムに来られたところの場所です。そこでの出来事でありますけれども、先ほど読んでいただきましたけれども、皆さんでお読みしましたけれども、イエス様がこの集まる来られるところっていうのはいつもこの人が集まります。イエス様は本当にいろんな場所でそのように神の国のこと、それからまず神の国のことですけれども、その次に本当に人々の必要、人々が必要としていることについてイエス様は本当にその人の求めに応じて答えてくださるお方であります。ですからどんな病気の人をイエス様のところに連れてきたとしてもイエス様は癒されます。ですからまた自分の苦しみ、そのようなところをですね、イエス様に相談したときイエス様は必ず治してくださる、その相手になってくださるという、そういうお方でありますので、イエス様の行かれるところにはどこにでもこの人がいっぱい集まるわけです。今日のこのカペナウムでの時も同じでありまして、イエス様がある家に入られたんですけれども、イエス様が来られたということでこの皆さんもいっぱいですね、周りのこの噂が広がりまして、イエス様のところに集まってきました。でこのぎっしりですね、隙間もないほどにこの詰まっていた状態だったんですけども、そこに一人のこの中部の人が招かれてきたということが書かれています。そしてそこに、招かれてきて、4人の男性に連れてこられたんですけれども、見てみますとその部屋がですねいっぱいで入ることができない、なんとかしてこの入りたいなとこの思ったわけですけれども、もう戸口のところまで隙間もないほどになってたとありますし、他のところではですねもうこの、もう隙間もない、もうぎっしりですね、その体がもう本当に詰まって、どうしていいかわからない、イエス様は遠くにいらっしゃるんですけれどもイエス様のところに近づけないという、そのような状況でありました。ところがこの4人の人に担がれてきたこの男性の4人です、この中国の人ですけれども、彼はその4人の人にお願いしたのでしょう、何としてでもですねイエス様の前に行きたい。でその4人の人たちは、このルカによる福音書を見ますとですね、何とかして家の中に運び込みイエスの前に置こうとしていたとあります。詳しく書いてありますけれども、イエス様のところに何とかこう近づけたいと思っていろいろ考えたんですけども、どうにもできない状態、苦しい状態だったわけです。でそのような状態でですね、どうしたらいいかということを考えました。しかしイエス様のところに近づくにはもう手段がない。ですからこの屋根をですねもう壊してこのイエス様の前にですね下ろすしかないと、そういうようなこの決断をしました。この4人がですね、そしてイエス様の前にこの中部の人をですねこの下ろしたわけです。そうしましたらそれを見てですねイエス様がこう言われたわけです。彼らの信仰を見てイエスは、友よあなたの罪を許されました、あなたの罪を許されたということをそこで突然イエス様が言われました。この中部の人がどのようにこの何を望んでいたか、また自分の病をこの癒されることを望んでいたかということについてはここには書いてありません。しかしイエス様はここで あなたの罪は許されましたと言われました。他の箇所を見ますとですね、このイエス様が他の聖、同じ場所ですけども、マルコによる福音書を見ますと、イエス様はこの中でですね、ご自分の霊で見抜いてという言葉があります。イエス様はご自分の霊でその人が何を思っているのか、何を考えているのかということを見抜いて、そしてイエス様はそこにあったベストの回答されるお方です。ですからこの場合ですね、この4人の男の人に担がれてきたこの中部の人に向かって、彼は何も言わないのに、イエス様の方から、友よ、あなたの罪は許されたと言いました。なぜイエス様がここであなたの罪を許されたと言われたのかなということを、このしばらくこの考えていたんですけれども、それは分かりません。しかしですね、本当にイエス様はベストの回答をされるはずになります。ですから私は最初はこの人を癒されたいのかなと思ってたんです。中部の人がですね、この身が、この動く、体が動かない、これを癒していただきたいと思ったのかなと思っていたわけですけれども、でもイエス様がもしそうだったら、何か何をしてほしいのかとかですね、何を望んでいるのかとか言われるんじゃないかな。他のところではそうですね。ですけども、ここではイエス様は、友よ、あなたの罪は許されましたと言われました。これはその中部の人の心の中をこの見抜いておられるこのイエス様が、彼は本当に今ある罪で悩んでいることでしょう。そしてそれを本当に苦しんでいるのかもしれないということをイエス様は分かったのかもしれません。私は分かりませんけれど、ですからイエス様があなたの罪は許されたと言われたのだと思います。この罪を許すという問題は非常にこの重要な、誰でも彼でもできることではないということですけれども、そのことをこの律法学者たちがですね言っています。なぜこういうことを言うのかという、神を汚すことを言うこの人は一体何者だ、神の他に誰が罪を許すことができよう。本当に人間的に考えますと、これは半分は正しいと思います。そういう神に冒涜するようなですね、神を冒涜するようなことをイエス様が言われたわけですから、もしかしたらこの人は本当に罪を犯している、冒涜的なことをしているというと当たっているかもしれません。しかしイエス様は、実はイエス様には罪を許す権威がありました。イエス様はメシアとして生まれてくださったわけですけれども、イエス様はまだ十字架にはかかっていらっしゃいませんでした。しかし、この旧約聖書からですね、予言されていたメシアとしてイエス様はこの生まれてくださったわけですけれども、まあ、そもそもその神様が私たちにこのメシアの必要性ということを最初から神様の方からですね計画してくださっています。まあ、旧約聖書はこの神様の救い主のこの誕生をですね、この予言している書でありますけれども、その予言の成就としてイエス様が来てくださいました。 2箇所だけ聖書を開いてみたいと思うんですが、イザヤ書の、61ですね。イザヤ書の61、イザヤ書61章の1節に、神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、全ての悲しむ者を慰め、とこうずっとあります。このことがイエス様がこの前のところですけれども、ルカによる福音書のところで、今日このことが実現したと言って、言われている場所があります。ルカによる福音書のところにありますけれども、4章のところにそのことがですね書かれています。今日はその先を読みましたけれども、その前にイエス様がこの旧約聖書のイザヤ書61章の1節のところを、先ほどお読みしましたところを開いてですね、イエスはこの書を巻き係の者に渡して座られた。そして今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。主の御霊がおられると言って予言されていたそのイエス様が、私がその人そのものだと言って、救い主である、メシアであるということを宣言しておられます。そのイエス様がこの中部の人にですね、今夜あなたの罪は許されましたと言われた。ここでこの中部の人は、罪を許してくださいとかですね、私にこの私のこの罪を許していただくためにどうしたらいいかとかですね、そのようなことを一切イエス様に話をしていません。しかしイエス様は、あなたの罪は許されましたと言って、このイエス様のその中部の人の心の思いに応えてくださっています。ここでイエス様が言われたのは、彼らの信仰を見てと言われました。彼らの信仰を見てイエス様がそう言われたということですね。イエス様はその心を見抜いておられます。彼らはどういう信仰を持っていたでしょうか。彼らはイエス様のところに近づきたいと思って近づいてきました。しかし人々がいっぱいいたために近づくことはできなかったですね。ですからもう諦めようかとしてですね、諦めても仕方のないような状況でありましたけれども、しかしこの4人の人は、おそらくこの中部の人が何とかイエス様のところに持って行ってくれ、持っておいてくれとかですね、頼んだに違いありません。ですからこの4人の人もですね、本当に同じ気持ちでこのことを実行してですね、イエス様の前に屋根に穴をですね開けて、そしてイエス様の前に下ろしたんだと思います。彼は本当にイエス様に何とかしていただきたい、イエス様のところに行けば何とかなるっていう気持ちがありました。ですからそこまでして屋根を開けても何とかしてくれっていうですね、そのお願いをした、そのイエス様に何としてでもお会いしたい、イエス様に会えば何とかなるっていうですね、この中部の人の心の中にそのようなイエス様に対する信頼と期待があったわけです。 ですからイエス様はそのことを見抜いて、本当にですね、あなたも本当に私に何とかしてもらいたい、頼って私のところに来たねと言うんです。よくわかるよ、それで十分だよと言ってくださったわけですね。これがあなたの罪は許されたということです。ですから外の形で私たちもイエス様に救われたいとかですね、罪を許していただきたいと思うときに、何かこれをすればあれをすればとか、何かをしたらとかですね、外の形で私たちはやりやすいものです。私も若い頃にそういう経験があります。最初教会に行き始めた時にですね、もうあらゆる集会に出て、あらゆる奉仕をして、伝道集会にも出て、政界にもいろんなとこ行って、もう奉仕もいっぱいしました。でもだんだんだんだん疲れてきてですね、それでもまだ来よ、あなたの罪は許されたという確信がないです。そのような状態でした。この中国の人との違いは何だろうと思った時に、私は何かをいただきたいとかですね、このイエス様から何とかしていただきたいという気持ちはあったんですけれども、何とかこの心の平安をいただきたい、なんかちょっとこの前感じたですね、あの嬉しい気持ちとかですね、涙を流したようなあんな気持ちを欲しいとかですね、そういうのがありました。しかしそれとこの人の違いというのは、この中国の人はイエス様を本当に愛し、イエス様に絶対的な信頼を置いていました。私の場合はそうじゃなかったですね。何かをしたら方法ばっかり考えて、イエス様にというところが足りなかったです。しかしイエス様はここではあなたの罪を許されたと言われました。本当にイエス様は神様、先ほど申しましたけれども、私たち人間が最初素晴らしく作られましたけど、罪を犯してしまったために、本当に神様からの領域から悪い、聖書でいうとこのサタンとは書いてありますけど、悪魔の支配の領域に私たちを移らせてしまって、魂、霊的には死んだ存在、神様と離れた存在になったと書いてあります。ですから神様と離れて、神様のことを理解することができる力がなくなった、霊的に死んだものだと言っています。ですからそのような私たちが神様のことをいくら考えても、死んだものが生きてる、本当に生きてる神様の霊的な命のこと、神様のことを考えても考えつくはずがありません。命のない人が命のことを知ろうと思っても無理です。ですからイエス様はそのことを、イエス様というか神様はそのことを元に戻して、本当に霊的にも回復するようにということで、メシアをこの計画してです、必ず回復するように、また元の状態に戻るようにということで、メシアを先ほど誕生を予言してくださいました。イザヤ書の中に、先ほど61章を読みましたけれども、53章というところには、イエス様がどのように、そのメシアという方がどのように苦しみ、何をされるかということが書かれています。この53章、私が、皆さんも開いていただいても結構ですけれども、イザヤ書53章ですね、ここのところにそのことが書かれています。これはイエス様が生まれる700年前に書かれた記事でありますけれども、そのことがですね、この書かれていますので、ちょっと読んでみたいと思います。イザヤ書53章ですが、そうです、3節から読んでみたいと思います。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだ。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、 私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。これはイエス様の誕生、メシアという方がどういう方かということを予言している箇所であります。そしてイエス様が何をされたかという、何をされたか、されるのかということが書いてあります。それは彼は私たちの病を負いですね、私たちの病を負い、病気とか私たちの患いとか悪いところですね、そして私たちの痛みを担った、イエス様が担ってくださったんだということですね。そしてもう一つは5節ですけれども、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。私たちがアダムとエバ以来持って生まれてきたその罪と咎の性質を、その罪のためにイエス様が差し通されるということですね。十字架にかかるということです。そしてそのイエス様の懲らしめ、イエス様が彼への懲らしめ、イエス様が十字架にかかってくださったことが私たちに平安をもたらす、私たちの罪が消される、私たちの罪が交換されるっていう、そのことがなされるっていうことがここに書かれています。彼の打ち傷によって私たちは癒される、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらす。私たちが罪があると私たちは本当に悩むそうです。一番大きなストレス、人間のストレスとか罪の大きいものはですね、何だと思われますでしょうか皆さん。この前その心理学者がですね調べたそうですけれども、自分の配偶者がですね亡くなるのを100としますと、他のものっていうのはですね全部それの、愛するものが亡くなった時のこの心の衝撃、苦しみっていうのは大きいんですけど、それを100としますと、他のですね、子供が亡くなったとか自分が失業したとか、それはまだ小さいそうです。ところがですね、罪の問題っていうのがもし出てきたなら、その人が何か罪を犯した、誰も知らないけど、そのとおり、そのストレスというのはですね100以上だそうです。そしてものすごくその人のこの苦しめるそうですね。ですから罪が許されるっていうことは非常に大切なことであるし、大変なこと、そして誰も許すことはできません。しかしイエス様だけですね許すことができる。実はこの聖書を見ますと、聖書の中は実はずっとどこを切っても許しです、許しのメッセージですね。どこを切ってもどこを切っても、イエス様は聖書の神様の招きです。私、神様のところに来なさい、天の御国をもちろんイエス様は話されますが、その後に私のところに来るようにというメッセージです。イエス様、神様のところに戻るようにというメッセージです。99匹対1とかですね、金貨のとかですね、宝刀息子、全部神様がもう戻ってくるのを待ってるというメッセージです。そしてイエス様は、ペテロが罪を犯した場合は何回許せばいいですかって言って、7を70倍で490回だったりまでだったらいいと言われたわけではないんです。それは無限にという意味ですね、無限に許しなさいと、これが聖書のメッセージですね。イエス様は全てこの無条件にただ許しなさいと言われるわけじゃありません。許すためにはその理由がなければいけません。私たちも許すよと言ってもですね、 本当にその人が罪を犯した時に許すよと言っても誰か本当に許されるわけでもありませんですね。何の効果もないです。しかしイエス様が許すよと言われた時には本当に効果があるんです。これはイエス様がご自分で私たちの全ての罪、私たち一人一人が持っている全ての罪をイエス様が背負ってみんなから奪い取ってっていうか、一人一人から皆さん私たち一人一人からもう奪い取るようにしてイエス様がその罪を私にください、その罪をください、その罪を私にイエス様が剥ぎ取るようにしてイエス様がそれを背負って十字架にかかられました。そしてイエス様はよみがえられましたですね。罪の払う報酬は死と聖書にありますので、罪を持った結果は死です。ですからイエス様はその罪を持って十字架にかかられました。私たちの罪を背負って十字架にかかられました。ですから3日間ですね、イエス様十字架の本当に苦しんで罪を犯した者として、殺人者としてイエス様は十字架にかかられました。そして苦しみを受けられました。まあいろんなとこまあありますけど、神様からとにかく捨てられるという経験をされました。もう最悪の状態ですね。霊的に捨てられるというその状態をイエス様経験され、しかしイエス様は3日目によみがえりました。なぜよみがえったんでしょうか。イエス様は自らは罪を犯しておられません。ですからもし罪の払う報酬が死といって、ですね、私たちの分の 分だけはイエス様はしっかり死なれたかもしれませんけれども、イエス様はご自分は罪を犯しておりませんし持っていらっしゃいませんから、イエス様は死の中に閉じ込めておられることができませんでした。罪の払う報酬は死ですけど、イエス様には罪が、イエス様自身の罪はありません。ですからどんなに罪の結果である死の中に閉じ込めておこうとしても、イエス様は閉じ込めておられることは無理です。風船が水の中、私たちが風呂、小さい時よく遊びまして、風呂の中に風船入れましたんですけど、しばらく押さえてると浮いてきませんけど、手を離すとボコッと浮いてくる。イエス様は本当に罪がないですからよみがえられたわけですということが書かれています。そしてイエス様は勝利されました。ですからイエス様は罪に対するこの責任を全部持って、そしてなすべきことをなし、そして罪から何も責められるところもない存在としてイエス様は存在しておられます。あなたの何か罪の誰か責めた時に、その罪は私が処分しましたと言ってくださることですね。ましてサタンをイエス様の前に出ることはできません。なぜならば罪のない方を殺してしまったからですね。それが一番悪魔にとっては、イエス様を殺した者にとっては致命傷でしょう。罪のない方を殺すということはそれこそ立法違反ですね。しかしイエス様はそのことをなさいました。ですから私はすでに世に勝っているのですと、あなた方はこの世にあっては勘難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ってますと言われました。イエス様を責める人は誰もいません。責めることもできません。そのような存在であるイエス様がそのことを先取りして、私はこれから十字架につきますということを何度も生きている間に言われました。そして3日目によみがえりますということも何度も言われました。そしてその結果を知っておられたイエス様が この中部の人に来よ、あなたの罪は許されたと言われたわけですね。ですから力があります。本当に効果がある。本当に罪が許されたという体験をすることができるものです。これがこの中部の人に言われたことでありますけれども、その理由は彼らの信仰、本当にイエス様のところに行けば何とかなる、絶対にイエス様のところに行けば何とかなるというその信仰でした。ですから今日私たちはこの場所に、教会に行けば何とかなるという重荷を負ってですね、来られた人はないかもしれません。しかし何か重荷を持ってイエス様のところに行けば何とかなると思って本当にイエス様のところに来た人にとって対してはイエス様は来よ、あなたの罪は共に、あなたの罪は許されましたと言われます。間違いなく言われます。それは私たちの心を見ておられるからです。私たちが本気でイエス様のところに近づくならば、その本気に応えてイエス様は友よ、あなたの罪は許されましたと言ってくださるお方です。ですから私たちに大切なのは非常に単純ですね。私たちが本当に自分に正直になるということです。自分は辛いんですよイエス様、自分は苦しいんですよイエス様、今これで悩んでるんですよ。本気でイエス様のところに行くだけですね。そしたらイエス様の方からこっちが何を言わなく、何か言わなくてもあなたのことよく分かってる、罪を許されました言われるでしょう。これがイエス様だと思います。ですから大切なのは私たちが本気で本気になって自分自身のありのままになるというのが一番単純なことですけど、自分のありのままになってということですね。イエス様のところに、ああ辛いなら辛いままになっての方がいいんです。辛いけどなんか辛くないような顔してはこれはもう本当に自分じゃないですから。本当に苦しいんですけども、辛いんですけれどもという本気ですね。本気度です。イエス様の前に行くならば本気でイエス様が答えてくださると思います。しかし律法学者この人たちはそうではなかったです。人間の理屈はいくらでも言いますけれども、それはもう自分の心とは全然関係のないバラバラですから、彼は自分も天国に救われることもないし、他の人も救われる、救いから遠ざけ邪魔をしていると言われましたイエス。私たちも本気で、でも本気になるということは自分に素直になるということですが、ありのままでいいわけですから、今の私でいいわけですから、そのままの状態でイエス様と言ってイエス様のところに行きさえすれば、それが一番いい。そしたらイエス様が答えてくださるということですね。私たちの世界にはこの目に見える世界といいますか、物質的な世界のシステムがあります。会社のシステム、社会のシステム、世の中のシステム、政治のシステムがありますけれども、しかし実はその上に神様のシステムというのがあるということに気づかなきゃいけない。これが初めに神が天と地を創造したというところから始まっていることです。まあ、ここは皆さんどうぞですね、神様が作ってくださったことの家にから始まっているということ。そしてそれは全て最初良かったと書いてありますから、私たちが人間が作ったシステム以上に神様が私たちを作ってくださったんだということ忘れないさせていただきたいなと思います。旧約聖書の歴史はそのことを証明しています。政治的にいろんなことをやって、あの王様がこの王様が勝った負けたと言ってますが、聖書を見るならば神様が動かしたと書いてあります。 ですから私たちもそのことを深く覚えて、そしてイエス様は私たちが本当にイエス様のところに近づくときに、私たちの必要を今度はイエス様が権威を持って与えてくださるということも分かります。中部の人に自分が罪を許す権威を持っているということを本当に証明するために、力があるんだという、神の力があるんだということを証明するために、あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われました。立ちなさいと言われたんです。命ずると言われました。私たちにも同じじゃないでしょうか。イエス様のところに行くときに、イエス様が私たちに立ちなさいと言われることがあるかもしれません。今の困難の状況があるかもしれませんけど、私が命じるから立ちなさいと言われることがあるかもしれません。どうぞその時には、あ、イエス様と言ってですね、立ち上がることができたらと思います。しかしそれは必ず必要な時に与えてくださる、そう確信をしています。どうか今日イエス様が私たちの心、本当の心を見ておられ、見通して見抜いていて、他のところには書いてありますが、ルマルコによる福音書2章には見抜いていると書いてあります。霊にイエス様の霊に見抜いて、私たちの心を見抜いてと言われますとか言われたと書いてある。ですから私たちが何を望んでいるか、考えているか、思っているかということを全部イエス様ご存知で、私たちのところ、私たちを助けてくださいますから、私たちはイエス様、本当に私は今これを思っています、これを願っています、こうですよということをイエス様に申し上げて進んでいくことができたら、イエス様がそれに十分な答えを、最高の答えをしてくださるに違いありません。必ず良い答えをしてくださる。私たちがもし自分のをごまかしたりいたら、それはもうそれ無理ですけども、悲しいなら悲しいなりに、苦しいなら苦しいなりに、本当に正直に出るということはある面じゃ楽です。そうしようじゃないでしょうか。そしたらイエス様が答えてくださると思います。お祈りをして終わりたいと思います。愛する天皇お父様、感謝いたします。イエス様が彼らの信仰を見て、来よあなたの罪は許されましたと。イエス様、あなたの願いは人が罪が許されることであります。そのためにイエス様が十字架にかかってくださいました。私の願いが叶ったとあなたは喜んでくださいます。どうぞ私たちもイエス様に罪を許していただく、また必要なものを与えていただく、解決していただくことができるように、私たちの思いをイエス様にありのままに伝えることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。